皆さん、こんにちは。 本日はどうもこのようにお集まりくださいましてありがとうございます。実は私は昨日の夕方、福島空港に着きました。そしてこの荷物の受け取り場所のところに行きましたら、ベルトコンベヤーに乗ったスーツケースがザーッと流れてくるんですよね。で、その一番最初に流れてきたその荷物を見てちょっとびっくりしたんですね。透明なアクリルケースの中に12人のウルトラ一族が手を挙げてるんですよね。ウルトラ一族っていうのはウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマン太郎、ウルトラマンエース、ウルトラの父、ウルトラの母とかいろいろ12人で、その12人がこの協力しながら看板をこう手に持ってるんですよね。見ますとですね、荷物間違えないようにというふうに、書いてありましたね。どうしてこの福島空港っていうのはウルトラマン尽くしであるかと言いましたら、実は福島こそはウルトラマンの生みの親である円谷英二監督の生まれ故郷なのです。そしてこの円谷監督は実はクリスチャンなのです。私は自分の少年時代のヒーローを作ってくれたのは福島県人であり、またその人が私の信じる同じイエスキリストを信じていたのかということを知りましたときに、ますますね、この福島が親しく近しく、そんな気持ちになりました。お手元にこのようなプログラムの用紙があると思いますが、今日はこの第1部1行目の部分からご一緒に考えてみたいと思うのです。こう書いてあります。人の子は失われた人を探して救うために来たのです。これは今から2000年前にイエス・キリストが語られた宣言文です。人の子というのはキリストのことです。キリストがこの世界に来た目的は3つある。キリストは第1番目に失われた人のために来た。第2番目に探すために来た。第3番目に救うために来たのです。まず失われた人のためにキリストは来たって言うんですけど、この失われた人って誰のことかお分かりですか？実はこの会場にいらっしゃる皆さんのことなんですよね。いや別に何も失ってないけどっていうふうに思われる方がいらっしゃるかも分かりませんけれど、ここで言ってる失われた人というのは自分の作り主との関係を失ったまま生きている人のことなんです。創造主との関係を打ち切ったままで、失われたままで生きている人のことを聖書は失われた人っていうふうに言うんですね。まあ、今から15年ほど前、私はもう一つ忘れられないことがあるんですね。イスラエルという国に旅行に行ったのです。で、イスラエルというのはですね、イエス・キリストが誕生し、また歩み、十字架にかかった国、蘇った国、バイブルランドとも言われてる、まあ、そういうところなんですけどね。その今から15年ぐらい前にイスラエルに行った時に、実はスイス経由でイスラエルに入ったのです。で、なぜスイス回ったかというとですね、実はその当時ね、アインシュタインという天才の博士がいましたね。あのアインシュタインの物語をある雑誌に連載してたんです。ところがもう一つなんか面白そうな資料がない、困ったなと思ってたんですが、実はですね、アインシュタインはスイスのチューリッヒ工科大学という大学出てるんです。そこに来ましたらアインシュタインアーカイブと言ってですね、まあ彼の資料が満載、それをごっそり持ち帰ってですね、役立てたいなということでスイス経由にしたんですが、実はですね、そこに行くのに先立ちましてね、私はですね、20年ほどかけましてね、イスラエルに関する学びのファイルを作ってたんです。このクリスチャンになってすぐにイスラエルという国に関心を持ちましたので、まあ自分なりのこの研究ノートというかファイル、厚さ4センチ。まあ、ここにはですね、ヘブライ語のこととか、イスラエルの考古学のこととか、あるいはイスラエルで知り合った友達たちの住所録であるとか、またいろんな人にインタビューした、そのインタビュー記録ですよね。それがどんどんどんどんどんどん増えてね。まあ、私にとっては20年間のそのね、努力の結晶なんですが、このスイスでですね、 なくしたんです。もうね、確かにカバンに入れたんですよ。さっきまで見てた。確かにカバンに入れた。でもカバン開いたらない。どうして？もう入れたらないで、しまいには出て、ちょっと妄想で、もしかしたら日本に置いてきたんちゃうかみたいなね。いや、さっきまで見てたよ、それ。それでですね、もう周りのね、人たちが気の毒があってね、私たちも探しましょうって言ってもね、自分のカバン開けてて、ね、入ってるわけないんだ、これも。もう苦労してどこにあるかないかないかないか。まあ、結論を申し上げますとね、見つからなかったんです。まあ、その時はね、へこんだ。腹は出てるけどね、心はへこんだ。というのはね、店で売ってないのよ。世界に一つしかない。代用品が効かない。私自身のある意味で人生の20年間分の分身のような、そういうファイルだったんですね。それがなくなって、どこにもない！いや、どこかにはあるんです。まあ、スイスのどこかにはあるんですね。スイスのどこかにはありますが、オーナーである私の手元にありませんよね。これを失われたものって言うんです。物理的には確かに存在してはいるでしょう。しかし、そのノートをこよなく愛し、そのノートの作成のために人生の何割かを注いできた、そのオーナーの手元にはない時に、オーナーがどれだけ落ち込むのか、失われたファイルよ！まあ、GPS 機能ついてたらいいんですけどね。ない！もうね、皆さん、今言いながらちょっと涙が出てくる。悔しくて！ね。いや、皆さん、オーナーは、自分が大事にしているものをなくしたときに、大事な宝物が失われた宝になっていたときに、もう切ない思いがするのです。そして皆さん、聖書が語っている神様というのは、実は皆様のオーナーなのです。人間が手で作った神様じゃない。人間の宗教心がこしらえた神ではない。人間をお作りになった方。あなたの魂の第一原者である方、この天地万物を作りになった創造主のことを聖書は神とお呼びするんですね。その神様から離れて神などいたとしても私は関係ないと思って神との関係を失ったまま生きている人は神様の目に切ない存在。ああ、何としても取り戻したいとそのような思いを起こさせるそんな存在だというのです。ところで皆さん、このね、失ったオーナーにとっても残念ですけどね、失われたものにとってはもっともっと不幸じゃないかと思うんです。私の手元にあったら大事に指に唾つけてめくってもらえるじゃないですか。私にとっては意味がある。価値がある。とっても大事な宝物。でもね、スイス人がそれ見たってね、意味ない。日本語読めないから。日本人が読んだってね、意味ない！汚すぎて読めないからね。これ、私が持たないと意味がない。皆さん今ね、日本中で、あるいは世界中で本当にね、心を病む人が多いんじゃないですか？どういう時に人間ってね、心が病んでしまうかといったら、人格があるのに無意味なもの、無価値なもの、あるいは物扱いされてしまうような時に、私は人格なんだということでおかしくなるんじゃないですか。私の意味や価値をこよなく評価することがおできになるオーナーを忘れて、私の意味も価値も見出すことができないような人の中でどっぷり使って生きるときに、私たちは自分が少しおかしくなってしまうのではないかと思うのです。しかし皆さん、神様はどんな方でしょう。失われたもののために救い主を使わせてくださる方なのです。全く罪のないイエス・キリストがあの十字架の上にかかって、私たちが本来受けるべき裁きを身代わりに引き受け、ご自分の命で償う必要があったのです。あなたのために命を捨ててくださった方、どうぞこのイエス・キリストを信じてください。心からお勧めしたいと思います。